鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして鉄道歴47年、 FM 釧路鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、4月に入りまして、
はい、
今までは釧路臨港鉄道の会の星ですということで、ご案内したんですけども、釧路臨港鉄道の会も20年経ちまして、はい、それから我々の愛するその石炭列車も、まあ、一区切りがついたということで、はい、ちょっと我々の会もですね、今後どうするかっていうのをちょっとお休みして一回、区切りをつけましょうと。で、決して解散とかではないんですけど、はい、ちょっとお時間いただいて、また次何やるかっていうのを、いろいろみんなで考えようかなと思って、ちょっとそのお休み期間という形になりましたので、趣味歴53年という肩書きで、また相変わらず出てきますので、斉藤さんと一緒にやりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、先週に引き続きましてですね、その釧路臨港鉄道の会でこんなことあんなことやってみました、
はい、
その2回目なんですけども、2011年の10月10日ですね、石勝線と夕張の旅っていうのが、帯広から臨時列車を出して、まあ、もう今線なくなっちゃったんですけど、夕張まで行ってまた帰ってきましょうと、はい、で全部の駅とそれから信号場を停車するという、
はい、
でキハ40、これですかって言って、私に依頼があったのは、なんか仮勝峠のところでちょっとガイドしてくれっていうふうに、言われてやったんですけど、マイクに喋る、列車のですよ、列車のマイクで喋るっていうのは初めてだったんで、なんかちょっと、トンネルも多かったせいか聞こえづらいっていうですね、声が結構あってちょっと反省してました。でただその後はこういうふうに喋ればいいんだっていうので、はい、この時に本当非常に社内で喋るの勉強になりました。それから翌年がですね、2012年に、今度釧路市の図書館の方から鉄道マニアの世界っていう講演をやってくれって言われて、じゃあ鉄道趣味ってこんなもんだっていうようなお話をこの時させていただきました。それからその2年後、2014年ですね、3月7日台湾にもやっぱり CK124 っていう保存していった蒸気機関車が復活して走ってたんで、はい、それで SL 冬の出現号と、
はい、
姉妹提携を確か2013年だったと思うんですけど、
はい、
結んだんですね。で向こう の台湾鉄路管理局の方々も釧路にいらっしゃったりとかしてたんですけど、じゃあこちらからも行きましょうっていうことになり、うん、それでもうツアーで、行ってきたんですよね。で行ったのが6月だったんですけど、すんごい暑くて、やっぱり台湾恐るべしと思ったんですけど、はい、夏走ってる SL 見るのも 私としては久しぶりでしたんで、は
い、
よかったですし、でこの CK124 に引かれてる客車が外側は、なんか昔の、なんていうんですかね、昔の客車っていうか、なんか中入ったらもう超豪華な座席 でもちろん冷暖房っていうか完備で、はい、まあ、すごい車両だったんですよね。でそこを、蒸気機関車がゆっくりゆっくり引いて引っ張るという、はい、非常に、有意義な、台湾、旅行だったんですね。まあ、その時に台湾の鉄道マニアの方と何人かちょっとお知り合いになり、
はい、
今ちょっと コロナでちょっと交流がちょっと絶えちゃったんですけど、はい、またそのうち台湾に行った時にはちょっとお会いしたいなというふうに思って、おりました、はい。で、またさらにまた2014年がですね、7月20日、はい、その以前にそのバーベキュー列車っていうのを使って貸し切り列車で、ね、あっとこまで行ったんですけど、すっかりそれに味を占め、でさらにですね、なんかバーベキュー列車が釧路からちょっともういなくなるっていうような、なんか噂も流れて、はい、これはやっぱり最後にこう貸し切り列車一回やらなきゃダメだと。じゃあどこに向かって走ったらいいかってこといろいろとその考えたんですけど、はい、まあ、もちろんあの景色は花咲線もいいし釧網線もいいんですけど、はい、我々鉄な人間としてはすれ違う列車がたくさんあった方が面白いよねみたいな、はい、それで釧路からあの帯広をさらに抜けて、はい、西帯広っていうマニアックなとこまで行ったんですよ、でこれなんで西帯広までかっていうと、この帯広駅と西帯広の間に、はい、あの帯広運転所っていうのが
あるんですよ。ありますね。
でここにもここでも列車止めてほしいなっていう、はい、ちょっとお願いをしたところ、当時 の釧路支社の皆さんが大変あの協力的でこの時は釧路からその西帯広までやっぱり全駅と全信号場を全部停車したんですね、はい、で途中ですね、特急に抜かれる、あ、違うな、交換するのかな、ちょっと停車時間長いところもあったんですけど、はい、まあ、停車時間長いのは我々にとってはいくらでも時間潰せるんで、はい、
むしろウェルカムですね。
もうよくこんなところに泊まってくれたの。だいたい朝確かですね7時過ぎぐらい早く出発したんですよね、はい、でも誰も文句言うことなく、はい、ちゃんと朝集まって、はい、で、バーベキュー列車に乗り込み、はい、でこの中でその鉄道模型趣味にしている方がいらっしゃったんですけど、はい、そのバーベキュー列車の机の上で、同じ編成を走らせてもうそこまで行くともうさすがに私もああと思ったな。まあ皆さん思い思いにですね楽しまれてたんですけど、であと西帯広まで行った理由の2つ目の理由が、はい、西帯広の駅前にちょっと有名なお肉屋さんがあるんですね、はい、だからそこで少し肉を買って、はい、で帰りに帯広でも確か平和園さんだったと思うんですけど、
ああなるほど、
そこで肉を買って、はい、で、帰りは焼きながら飲みながら帰ってきたという大変思い出深い、列車だったんですよね。それで今度2014年結構いろんなことやってるんですね。ですね、標津線の廃線あとツアーでやっぱりこう標津線のちょっと話をなんか一部だけしてほしいっていうことだったんで、はい、いそいそと行ってきまして、これ別海町の奥行き薄っていう、はい、まあ、旧国鉄の駅だとか、はい、それから別海町駅道の跡があるところから出発して、はい、で C11209が保存してある中標津町の郷土館、はい、それからその後簡易軌道の武蔵の転車台があるところ、はい、うん、本当にちっちゃい転車台だったけど跡がまだ残ってるんですね、はい、でその後上武蔵駅に行ってで、この跡地を見たんですね、はい、でこの上武蔵駅でなんとなく我々でなんかそこら辺後の付近をこう散策してたらですね、あ、これホームの跡じゃないかとかっていう、だからコンクリート片が出てきて、はい、多分あれホームの跡だと思うんですよね。でそれはなんか地元の人全く気づかなかったみたい で、
そうですか、
やっぱり我々はなんかこういうそのなんか匂いで分かるんだ ね、 ね、やっぱり匂いだなっていう
匂い雰囲気です、
ね、雰囲気なんですよね、はい、まあ、そういうここでもまた鉄道愛を全開にして帰ってきたんですけど、でさらにですねこの年の11月は今度白糠町の方から白糠線の廃線ツアーをやるので、はい、ガイドしてくれという話がまあ来まして、で白糠線やっぱり一番いいのは橋梁とかトンネルがほとんど残ってるんですよ ね、はい、うん、すよね、今ちょっと国道にかかるところが、はい、ボロボロになったんで壊されちゃったりとかしてるんですけど、 まだまだたくさん残ってるところなんですね。それであの役場の方でいろいろと調べてもらったところ、まあ、ここがいいんじゃないかっていうことで、あの上茶路と白ぬかで縫別っていう、はい、まあ、地域っていうか駅があったんですけど、はい、そことその上茶路の間にトンネルが一本あるんですけど、はい、ここがそのもともとブルーベリーか何かの保管庫として利用してたので、はい、つい最近まであの人が入ってましたと、はい、いうのでそこのトンネル入って、はい、で、抜けてったんですね。そうするとですね、今度は牧場があって、はい、でその牧場の先に今度は橋梁があるんですけど、そこも、上がらせ、役場の方がちゃんと、整備っていうか簡単な整備してもらって、はい、鉄橋の上を、まあ、ちょっと渡ることが途中までだったんですけど、できたんですよね。でああいうツアーってなんかやっぱり鉄道が走ってたっていう痕跡を見たり登ったりするのはとってもなんか我々にとっても面白かったですし、その時一般の人も来たんですけど、あの全く鉄道知らないっていうか趣味でない方もいたんですけど、はい、なんか喜んでたんですね、うん、だからやっぱり鉄道に対する哀愁っていうのがあるんだなと、ね、思いましたですね。でこの時もなんか橋梁とかそれからトンネルに行ってなんか物残ってないかなとかっていろいろ探したんですけど、はい、やっぱり橋梁にはちゃんと銘板っていう、はい、いつこうどこの会社が作ったんだとかっていう名盤もまだ、まあ、残ってたりして、はい、まあ、とってもあの白中線の廃線ツアーっていうのは面白かったですね、はい、確か最後が上茶路の駅の後で、はい、最後だったと思うんですけど、うん、まあ、面白かったですね。それからですね、今度が2000ちょっと飛んで2018年ぐらいからですね、はい、あの SL 冬の出現号を、まあ、シベチャの皆さんとってもあのいろいろやってくれてて、で、必ずその何人かさ、SL 冬の出現が釧路に向けて出発するときにホームでこう手を振ってたんですね、はい、あなんかこれいいなと思って、じゃあ我々もそのなんかやろうかっていうので、最初は釧路川橋梁のところで、ちょっとあの幕みたいなのを作ったりとかして、はい、で何人かで手振ってたんですけど、あそこはですねやっぱり、まあ、ゆっくりなスピードなんですけど、やっぱり走ってるので、まあ、すぐ行っちゃうわけですよねでこれはちょっといかんなっていうことで、確か翌年ぐらいからですね、今度は東釧路駅で、はい、やるようにしたんですね、はい。そうするとあのちょうど列車が出発してから、まあ、しばらくあの、まあ、私で機関士さんも聞かせてとかのゆっくりゆっくり行ってもらえるんですから、まあ、お互いに、まあ、最終日ですね手を振り合って、はい、で、また来年もぜひ来てねみたいなようなことを、やってるんですね。確か2022年の DL 冬の出現号でも確かちょっとやったと思うんですけど、はい、まあ、これはこう毎年、まあ、いわゆる有志でこれからも続けていきたいなというふうに思ってます。そしてですね、2019年ですね、はい、ちょうどコロナの前なんですけども、うん、まあ、この年にもう、年が明けてからすぐに、まあ、太平洋石炭販売輸送の石炭列車が一応役目を終わるっていう、はい、まあ、衝撃的なニュースが、我々にとってはすごい衝撃的な、ニュースが入ってきたんですね、はい、でそこで、やっぱりこれは最後やっぱり感謝の意を込めて、なんかイベントをやろうかっていうのが仲間内からやっぱり出まして、はい、それであの4月6日にですね、あの、お休みしたのは3月いっぱいなんですけど、はい、まあ、4月6日に臨時列車を、はい、まあ、最後走らせてくれるっていうことで、まあ、4台のディーゼル機関車全て使って、はい、で、1往復かなしたんですよね。で、この時ですね、本当は私も朝から行って準備やなんか本当はしなきゃダメだったんですけど、どうしてもこの前の日東京でですね、ちょっと所用で あって、はい、この当日の6日の朝一の便で 帰ってきてで、はい、それまでの準備は本当うちのメンバーに、うん、やっててもらったんですけど、まあこの時もいっぱい人がやっぱり会場に来まして、
は
い、
そうでしたね、
はい、で、で FM 釧路さんの皆さんにもいろいろとお世話になったんですけど、太平洋太鼓の皆さんにも来ていただいて、はい、で、演奏したりだとか、まあ、したんですけども、まあ、これが結局まあ最後ということで、はい、この年の6月30日でまあ廃止と、はい、いうことになってしまったわけなんですね。でこの前にですね、根室本線の釈別と直別駅ですね、
はい、
ここもまあ信号場になると、はい、もう旅客列車は扱わないということで、うん、我々のメンバーがやっぱりこういろいろ企画をしまして、はい、行ってさよならを、うん、イベントを、まあ、この時もやりました。なんかもうなんかこの時ぐらいかもなんかさよならさよならでもあんまりですけど、まあ一つの、やっぱり感謝の意を込めると、
はい、
いうことで、やりましたですね。でこの他にも鉄道模型運転会っていうのを、はい、まあ、いろいろと数多くやりました。いや、なんだって一番記憶に残ってるその鉄道模型運転会っていうのが釧路運輸車両所で何ですかね、なんかお祭りをいつも10月やってたんですよね、
はい、
でその運輸車両所の中で鉄道模型運転会を一回やったんですよ、
はい、
ちょうどキハ40がこう研修に入っている、
はい、
すぐその横で鉄道模型運転会やったんですね。まあ夢のようなひとときを過ごさせていただいて、まあうちのメンバーもすごく喜んでましたし、あれはもう大変良かったですね。で釧路駅の2階でもやったことがあるんですね、
はい、
でこれもやっぱり、まあ、鉄道がすぐ、まあ、間近にあるところでやっぱ走らせられたので、はい、これも良かったですね。でこの鉄道模型運転会やるときに何が好評だったかっていうと、うちのメンバーからするとですね、
はい、
普段家でなかなかこう広いコースで走ってないので、やっぱり車両ってたまに走らせないと、
はい、
車両もそうですけど線路もやっぱりちょっと傷んじゃうんですかね。
ああ、模型であっても同じなんですね。
同じなんですね。だからやっぱり走らせないとダメだと、特に N ゲージってその9ミリ幅なんですけど、はい、それよりもちょっと広い HO っていう、はい、確か16ミリだったと思うんですけど、
大きい方ですね。
これをそのフル編成で走らせるっていうのは個人の家では多分厳しいと思うんですけど、で、まあ、こういう鉄道模型運転会で広い場所があると昔の大空の重量編成とかですね、そういうのがダーッとこう走ることができますし、それからうちのメンバーが持ってるのが蒸気機関車とかディーゼル機関車の音を出すっていうですね、なんかこうスピードを上げていくとそれに合わせて音もちゃんとそれなりにこう音が鳴るとかですね、もうなんかこういう楽しみ方もあるのかみたいなのがあったんですけど、まあそんな鉄道模型運転会もやりましたし、まあ一番やっぱり盛り上がったのはやっぱり飲み鉄ですよね。これ好きなメンバーが夜いろんな場所に出没して、
はい、
で、鉄道談義をすると、うん、まあ、もちろん列車に乗りながらその飲んで話をするのもいいんですけど、まあ、このコロナでちょっとそれがさっぱり、
はい、
まあ、できなくなっちゃったわけなんですけど、まあ、これからもですねこういった、まあ、飲み会飲み鉄っていうのが、まあ、何かの機会があったら、まあ、やっていきたいなと思ってます。まあ、また新しくなったまた釧路臨港鉄道の会がまた復活をする可能性もありますので、またその時にはこの番組等々でお知らせしたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。